練習はコツコツと、プレーは本能的に。元ワラビーズ監督ボブ・ドワイヤー。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜にお送りしています。10月からの放送時間は午後6時からになりました。ラグビー情報を45分間お届けしていきます。今月23日土曜、大分で日本代表とオーストラリア代表ワラビーズのテストマッチあります。そこで今回のゲストは、オーストラリアのラグビー文化をよく知る、そしてオーストラリアニューサウスウェールズ協会の公認レフリーでもあった八島亮太さんです。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、ジャパンは10月にワラビーズと対戦します。昭和電工ドーム大分が会場です。そしてジャパンの候補選手39人も発表されています。9月29日から宮崎で合宿を開始して準備を本格化しているところです。2023年ワールドカップフランス大会に向けて貴重な大切な時間になります。稲垣、意気込みをお伝えします。
で、今回合宿始まるまでコロナでみんな制限もあったと思うんです。それでも代表から出されたメニューをほとんどクリアしたんですね。今回コンディショニングテスト 99% の選手がワールドカップのスタンダードに到達していた。で、そういった見えない部分の努力を選手みんなしてきたと思うので、体の準備はできていると思います。あとはメンタルと技術と理解度、これをこの合宿でどれだけ築き上げていけるかですね。選手はもう結果に 100% 効果するべきだと思っています。
秋のテストマッチ4試合、今のオーストラリア戦、そして11月6日、今度は敵地ですね、アイルランド戦、それから11月13日、ポルトガル戦、11月20日、スコットランドとエジンバラで対戦します。それから国際統括団体ワールドラグビー、これちょっと今話題になってますね、世界的に。選手の負傷予防、安全、健康の確保のために、体を本気でぶつけ合うフルコンタクトの練習を、週に計15分までとするという指針を発表しました。世界のおよそ600人もの選手、それから医療のエキスパートの意見をもとにまとめられました。パッドなどを手に持って器具を持つコンタクトは週に40分、スクラムなどセットプレーは週に30分を上限とするということを推奨しています。各国のコーチなどの意見もどんどん出て、これからまだ流動的だと思いますけれども、最終的にどうなるのか注目です。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事 SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
プロになれなかった、ラグビーが人生にはならなかった。でも人生はラグビーだった。今御社に向かっております。走ること、このプランじゃダメだ。ぶつかること、資料の続き頼めるか。つなぐこと、プレゼン勝ったぞ。俺は一生ラガーマンだ。
SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今回のゲスト、オーストラリアニューサウスウェールズ協会の公認レフリー、八島亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知る人ぞ知るラグビー仲間では有名な人なんですけれども、経歴を紹介したいと思います。八島亮太さん、まず英語が本物です。というのは、父親の仕事の都合で幼少時代まずニュージーランドで過ごしました。15人制13人制ともにプレーをして、13人制の中テストマッチの前座で子供の試合に出てトライをしたという経験もある。数万人の観客の前で、 で、日本のこう学生でいうと中学1年ですかね、に相当するときに、オーストラリアに今度はメルボルン都市に移り住みます。で、ここではメルボルンって本当ビクトリア州って言って、いわゆるオーストラリアンルールズ、日本でよく OG ボールってこう紹介されたナショナルスポーツですね。オーストラリア独特のスポーツがものすごい盛んなところで、八島少年もそこでそれをプレーをするということですね。で、日本の高校に入るときに日本に戻ってきて、東京学芸大学附属高校に通い、そこから上智大学に進みます。上智大学ではラグビーからは一旦離れて、授業との関係があって、で、それ卒業後ではないですね、正確に言うと外資系っていうんですかね、銀行に卒業する前にも入ってしまって、で、そこでもうフルタイムで働きながら3年目に少しだけ残した単位を、あえて残していた単位だそうですけれども、だからこう簡単に計算すると、もうすでに働いて収入を得てたんだけれども、8年かかって、
そうですね、卒業は8年かかりました。
今日のテーマは自由人ですから、自由人と私は今話します。自由人になりたい私が、
アメリカの銀行のマーチャントバンキング部門という感じ で、でその後合併合併繰り返して、現在の JP モーガンチェイスという方が馴染みあると思うんですけど、
で、ここでレフリーとなる八島さんは金利スワップディーラーという仕事を、そこでまずするんですけど、
為替ディーラーみたいなものなんですけど、為替の代わりに金利を売買したりする仕事でした。はい、
で、そこから今度いわゆる多国籍企業って言うんですか、これも金融
です。ずっと金融でしたね。
そこにこう、移って、
はい。いわゆるデリバティブ絡みの仕事をさせていただいてました。はい。
で、その頃ですかね、東京でホンダのラグビー部にありますというと、ホンダヒートを思い浮かべる人がいるかもしれません。それとは全く違う、はい、ホンダの本社にいる、普通に働いてる人たちが作った、ラグビーのクラブ、ね、ホンダホイーラーズっていう、
はい。ホンダの社内に工業会という会があって、その同好会みたいなものですね。はい。
で、そこに縁があって、そこに誘われて、久しぶりにこう子供の時楽しんだラグビーに戻ってくると。で、私はその頃初めて共通の知人がいて会ったんですけれども、もうすでに恐ろしく獰猛なナンバーエイトがいるという東京のクラブシーンで話題になってて、当時90キロ強の体重があって、で、人格の形成がほぼ南半球なんでそういうプレイヤーで、で、その後、YC&AC、いわゆる横浜の外国人のクラブですね。はい、YCAC と呼びますけど、そこにも入って、はい、そこで年間最優秀選手に選ばれたこともある。ここの時も、あそこになんか、暴れ牛のようなナンバーエイトが、こういう噂でした。で、キャプテンになれと言われたんだけども、その頃もうすでにレフリーへの興味が湧いて、レフリーをやると。はい、で、その仕事を休暇を取って、レフリーへの思いがこう湧いてきて、その後、詳しい話は後で伺いますけれども、はい、1999年にシドニーに休暇を取って、シドニーで現地のレフリーの資格を取得するということですね。で、その後今度シドニーに、今度仕事でたまたまそのシドニーで働くことになって、それが2003年のワールドカップの時、
ちょっと前ですよね。
で、シドニーにいて、私もその時仕事でそのワールドカップの取材と解説でシドニーにいる時、随分毎晩のように夜のテストマッチをこう戦い続けたっていうことなんですけれども、その後日本に戻ってきて、関東協会でもレフリーの資格を取得して、例えば関東大学対抗戦なども吹いた経験があるということです。今回やっぱりその10月23日ワラビーズ、オーストラリア代表がやってきて、ジャパンとテストマッチを戦うということもあって、そのオーストラリアのラグビー文化、クラブ文化をよく知ってる、現地に行った時にはそのワリンガというシドニーのクラブにも所属して、プレイヤーとしてもレフリーとしてもそこでいろんなことをエンジョイした。オーストラリアのラグビーとは何か、それとニュージーランドの経験もあるので、在住のニュージーランドとオーストラリアって僕らはなんかつい似てるように思うけど、随分違うんじゃないかとか、そういう話を聞いていきたいと思います。で、現在の仕事はいろんなことがあって、日本協会でそのチームマネージャーをしたこともあるし、その語学とラグビーの経験を生かして、で、自由人の血が騒いで、今主に空港からの移動をこう担う品川タクシーという会社のタクシードライバーをしていると前聞いたんで言います。銀座でお客さんを乗せたら、外国人のお客さんを乗せたら、チブノミヤラグビー場に行ってくれと言われて、英語が恐ろしくうまい、ラグビーに異様に造形が深いドライバーがいて、ものすごい驚いてたって。驚くでしょうね、それ。
そうですね、楽しくチブノミヤで会話しながら行けましたね。はい、
東京と少し離れた時に海外のような家にこう住んで、そういう こう人生ですね。それで自由人の魂で生きてると。まずそのオーストラリアの話なんですけれども、オーストラリア でレフリーの資格を取ってこう笛を吹く、はい、まあ、いろんなことがあったと思いますが、 ものすごく大きく言うとオーストラリアでレフリーをするってことは楽しいですか？
基本的に28週間ぐらいシーズンがあって、で毎週毎週試合どこかの会場に行って、で試合会場は必ず6軍から始まって、5-4-3-2-1と6試合ぐらい試合があって、その中の何軍かを担当して、それが終わったら他のレフリーも一緒に見てっていう、本当ラグビー漬けの毎日で、文化的にもレフリーというのは向こうの場合ですと仲間として見てもらえる感じなんで、すごい楽しい経験させていただきました、はい、で
八島レフリーはまあその滞在はそんなに長くなかったけれども、はい、最後はそのシドニーの中のトップの35人ぐらいの中に入っていって、もう一流の試合のアシスタントレフリー、タッチジャッジをするところまで行ったと、もうトップの試合の、はい、でしかし最初はやっぱり駆け出しだから、例えば5軍とか6軍の試合をするわけですね。クラブの
最初はクラブ、向こうはグレードっていう、うん、まあ、いわゆるランドウィックとか有名なクラブのリーグと、その下にサバービアンラグビー、うん、サバーブス、うん、でサバーブスの6軍最初一番吹いたんですけど、うんうん、レベル的には多分クラブチームの東京都の3部2部レベルをやらされました。ただ情熱は全部一緒で、それはレフリーのグレードから言うと、まあ、200人ぐらい多分レフリーいるんですけど、その一番下の方から始めて徐々に徐々に毎週上の試合にっていう感じでやってきました、はい、
でこれ大まかに言うとシドニーで笛を吹いたのは2000年、
結局実際は2シーズン、はい、半ぐらいですかね、はい、2003年からそうですね、3年4年ですね、
はい、その後は今度は関東協会で、はい、まあ、笛を吹いたですから、まあ、少しこう昔の話ですけれども、オーストラリアのラグビーの文化、ああいう本場の文化っていつの時代も一緒ですよね、
はい、
同じこうクラブライフがあって楽しみがあって、でレフリーもその6軍の笛を吹いて吹き終わったら誰かが必ず見てる、必ずそういうずっとそのクラブの試合を全部見るような人がいるんですよね、そのクラブの仲間っていうか、はい、でそういう人たちがなんか声をかけてくれる、
はい、観客は目がすごい肥えていて、一番印象に残ってるのが試合が終わった後にそれをついたおばあさんがよたよたと寄ってきまして、うん、あそこの何分のあそこの場面いい感じで増えましてねみたいなこう局面を細かくおばあさんが僕に対して言われたのはもうすごいびっくりして、でそれも感動して、で最後にすごいいい笛だったから頑張りなさいよって言われたのが感動もありましたし、嬉しかったのもありますし、そういうおばあさんでも目が肥えた方がいっぱいいて、
う
ん、
それが本当にこう文化ってちょっと便利な言葉ですけれども、やっぱりそうですよね、はい、私もなんか昔クラブチームでニュージーランドに遠征して、まあ、楽しみのラグビーですけども、ロトルアっていうところでベイオブプレンティーの代表とワラビーズが試合した時に、私の前におばあさんが座ってて、ペナルティーを地元のチームが取ると狙えとかね走れっていうのがすごい当たってるんですよねここは狙った方がいいっていう時に必ず狙えってこう一言言う
ですから、レフリーとしてもそういう環境があるんで、うん、どこ行っても目が肥えてますし、うん、ちょっと変な笛を吹いてちゃった場合でも観客がすぐ反応するんで、うん、レフリーとしてはすごいありがたい環境、うん、ですごい育つ環境になってると思いますね、うん、はい、
そうやって吹いてるとちゃんと評価をする人がいて、はい、で私はそのシドニー時代の八島亮太さんに聞いた話では、そのレフリーにレフリーコーチというのがついていて、で今こう日本でもだんだんそういう制度が整備されてきましたけれども、当時はやっぱり日本の目から見ると、日本のラグビーしか知らない立場からすると、はい、あレフリーにコーチがつくんだと。でこのコーチっていうのはまたアセッサーっていわゆるこのレフリーはうまい下手って評価する人と違うんですよ ね、
はい、そうですね。
ここはどういう感じになってるんですか？
とにかくそのコーチがつくのも、コーチが言うことも全部統一されてて、どのコーチに当たっても同じようなことを言うふうなシステムになってたみたいです、うん、後から思うと、うん、でそれはいいのはやっぱり人によって教えられることが違うと、うん、もう始めたばっかりの人なんて、うん、特に行き先分かんなくなっちゃうじゃないですか、うん、当時の場合はその育て方のシステムがもう統一されてた、うん、で褒めてくれないとやる気がなくしちゃう方も多いと思うんで、褒めながらいいところを伸ばしながら育てるっていうのがもうシステムの中に埋め込まれてたんで、そういう意味で言うと私はそれが初めてだったんで、レフリー始めた時それが当たり前だと思ってたんで運が良かったのかなと思いますね、はい、
そのアセッサーって例えば協会で決勝戦誰を吹かせるかっていうのを選ぶ時はそれは若干批評というか ミスしたから、まあ、ここではこれ以上いけないとか、どっかでその評価っていうのはあるけれども、はい、コーチはそのことはしないんですよね。
しないですね。
つまり、はい、こうやったら良くなるぞ、良くなるぞってこう。
とにかく褒めてくれてるっていうのが印象ですね。う
ん
う
ん、
はい。
だからこうなんか、私があの、ヤシマレフリーの笛を、東京でこう大学生の例えば早稲田と明治の試合の、まあ、B チームの試合なんかこう身近で見られる試合を見たことあるんですけど、2000年代初期の頃ですけど、
そうですね、はい、
笛の音がね優しいんですよね。日本のレフリーってみんなピーって吹いてたの、あの頃、反則になったらピーってなんかもの張り切ってこう反則の笛を鳴らすんだけど、ヤシマレフリーはあれノッコンだったかな、なんか優しい笛でした。これです。ひょろひょろって吹くんですよね。あれがものすごく感動したんですよね。
意識は多分してなかったと思うんですけどね。うんうん、はい。
それとこう、例えば、試合が始まったばっかりの時に、ラインアウトがあって、片方が一番後方にいるフランカーが、ちょっとオフサイドで飛び出したと。しかしまあ、プレーは支障なく影響ないと。その時に、ヤシマレフリーは、今の本当はちょっと出てるよ、次やったら取るよっていうようなことをちょこちょこって言うんですよね。
はい、
で、その時は吹かないんですよね。
はい、
で、新鮮で、
はい。
でもそれは向こうでは常識なんですか、
その。そうです。多分当時のラグビーのスタイルとしても、オーストラリアの場合は特に流すレフリー、見せる、うん。オーストラリアは特にユニオン、リーグ、まあ、OG ボール、それぞれ競合してましたんで、うん、多分そういう観点からしても、とにかく見てて楽しい、プレーしてて楽しいラグビーを、というポジティブなものをどんどん推奨っていうことを教え込まれてたと思うんですよね。うんうん、ですから、はい、あの自然と身につけさせていただいたんだと思いますね。
だからこう、どの国にもいろんなタイプのレフリーがいると思うから、日本の人だけがどうだっていうことは本当はないと思うんですけども、まあ、なんとかイメージとしては、こう、笛が全てっていうレフリーと、笛は実はその上位にないっていうか。
そうですね。まず一番はコミュニケーションで、うん、今もそうだと思うんですけど、うん、できるだけプレー中もよく喋ってるレフリーの方が多分どういうことを見てるかっていうのを選手に伝えながらやった方が、お互い選手と共にいい試合を作る脇役をやるっていうのが主体ですんで、もちろん安全は一番ですけど。
むやみに喋る人もいますが、あれまたちょっと違いますよね。こう自己表現のような。選手がこれ本当に必要とする情報をちょっと喋るっていうか、向こうはクラブチームの試合終わって、ヤシマレフリーがシドニーで試合を吹き終わりました。ただ多分僕の想像ですけど、選手たちがキャプテンだけではなくて、みんながこう握手を求めてきたり、
負けた方から必ずまず来てくれてたと思うんで、うん、で終わった後も何かあった場合は、終わった後のファンクションで、うん、あそこはどうだったのどうだったのって話はしますし、うんうん、そういう面ではね、日本の場合ファンクションなんかやれる試合なんか全部ないですからね、うん、そういう点では恵まれてたと思いますよね、うん、はい、
一軍でない試合を吹いていても、初老の紳士が突然現れて、でなんか普通に喋ったら後で、お前あの人知ってるのかっていう。
一番びっくりしたのは、あの、本当に下の笛の方を吹いてた後に、おじいさんが寄ってきて、うん、あそこの笛どうだったのとかいろいろ聞かれたんですよ。
うん、
で、まあ一ファンかなと思って、うん、まあファンなりの対応っていうのはレフリーこういうふうにしろっていうのを言われてたんですけど、横の仲間のレフリーから何やってんだお前、あの人知らないのかって言われて、すごく有名な、オーストラリアのトップレフリーだったって言われて、失礼しましたって感じ。
まあ、あの、ヤシマレオタ自由人ですから知りません。
でもそういう方が見てくれてるっていうのは後から思うと、本当に恵まれてて、で、あそこはした方がいいよって、後から、そのノートは一応つけて、後から読み返してみると、ああ、なるほど。って分かったんで、うん、やっぱりそういうのはいいですよね、環境としてはね。
私の記憶ではその2003年のラグビーのワールドカップがオーストラリア大会で、シドニーにまあ八島亮太レフリーがこう住んでるアパートメントっていうんですかね、はい、なんか映画に出てくるようなハーバーブリッジがすぐ見える。でそこによくこう入り浸って夜でなんかビデオを見せてくれたんですよね、こう試合のなんかクラブチーム。すごい、さっき言ったように、みんなコミュニケートしてるけど静かなんですよね。選手もギャーギャー声出さないですね。
そうですね。
なんかこう、ボソボソボソボソとか周りの人と喋ってるけど、で、向こうの試合、クラブレベルのこう普通の試合ってあんまり見る機会がないんで、すごいコミュニケートしてるけど静かだなと思って。
そうですね。あの、要点要点話しながら多分やってると思うんですけど、日本の雰囲気とはちょっと違いましたよね。はい。
そのレフリーもプレイヤーも、ヤシマレオタはプレイヤーでもあったわけで、クラブの。その時僕はすごく覚えてるんですけど、こっちの選手は5軍とか6軍の選手で、まあ、日本的に言うとグレードが下の選手で、プレーでも集中力だけはすごい。その自分ができることを絶対するっていう、だから 大声を出さなくなるってこう、なんかそんなこと言ってた気がする。
多分言ったのはもう覚えてないんですけど、十何年前です。でも集中力はやっぱり違うと思いましたね、どんなレベルでも。やっぱり日本の場合ですとトップリーグのタッチアッチしてた時でもちょっとボールが切れると他見てる選手もいるんですよね。ただその集中力は、はい、関心というか、下のレベルでもすごいなと思いましたね。切り替えが早いっていうんですかね。
あと、まあ、このクラブライフですね。レフリーに限らず、例えばワリンガというクラブがあって、これはウィクリフ・パールーという選手、ワラビーズのナンバー8で
日本でもプレーした
あの選手なんかを輩出した。
そうですね、
シドニーの中のワリンガっていうクラブがあるんですけど、
はい、最初に向こう行ってクラブ決めるときにマンリーってとことワリンガが家から近かったんで、最初マンリーの練習に行ったんです。で、練習場がちょっと離れてて、グラウンドもちょっとしょぼかったんで、ジャージが赤だったんですね。赤はあんまり好きじゃなくて、ワリンガ行ったら緑のジャージだったんで、で、まあそっちになっちゃったんですけど、ワリンガっていうのは割と新参者で、シドニーではランドウィック、ゴードン、イーストウッドとかシドニーユニとか、いわゆる、そうですね、もともとシステムの基礎のところじゃない新参者のクラブだったんですけど、雰囲気はすごい良くて、で、まあ、一番代表としてはロッド・マックイーンとかは
1999年のワールドカップの優勝、ワラビーズの優勝監督ですね、はい、非常に優秀な。
で、当時、まあ、97年最初ワリンガでプレーしたんですけど、当時ちょうど94だと2パー12ができる頃で、でブランビーズをの基礎を作った人なんですけど、そういう新しいものをどんどん取り入れながら、外からも誰でもウェルカムみたいなクラブだったんで、非常によくしてくれてハマったとこですね、はい、
そういうこうオーストラリアのラグビーの根幹で支えるそういうクラブライフっていうのは、例えばですけど八島亮太フランカーが仮に3軍の試合をしましたと、でどっかと相手と試合しますと、で試合の後はアフターマッチファンクションがあって、はい、楽しい雰囲気あるわけですね。
そうですね、まあ、私の場合ですともう33で、最初行った時にまあフランカーやりたいなと思って、最初クラブ行った時にですね、じゃこの人6軍のフランカーですって、180センチ100キロぐらいのやつが出てきて握手して、でもう一人フランカー、この子もフランカーです、190センチぐらいかなと、絶対それじゃ出れないんで、どっかできるとこありますかって聞いたら、プロップだったら空いてるよって言われて、で日本ではずっとエイトとかフランカーやったんですけど、まさかフロントローやると思ってなかったんですけど、しょうがなくて、当時はしょうがなくてですよ、まあ、1番ルースヘッドやったんですけど、6軍から始めて4軍まで出たことあるんですけど、1年間で首が 5.5 センチぐらい太くなって、日本に行った当時まさかこんなとこはフロントローはやるまいと思ってたんですけど、やってみると面白くて、で後々のレフリー生活においてもスクラムのコントロールって一番大事ですから、それのためにもなりましたし、いい経験になりました。はい、
ワリンガクラブでこう仲間とこう仲良くなりますよね。いろんな国から来てみんなバックグラウンドが違う。
その最初はなかなか仲良くなれなかったんですけど、自分にはちょっとつかみの武器がありましてか、入社したての頃バイクで大事故を起こしまして、で腎臓と脾臓を摘出してるんですね、でちょうどお腹を切腹したみたいにお腹に大きな傷が30センチかける20センチぐらいの傷があるんですよ。
こうクロスしてるんです
よ、はい、でラグビーやってて練習の後シャワー浴びますよね、
みんな裸になります、ね、
やっぱり目立つんですよ、腹切りみたいになってて、で最初の練習の時は誰も聞いてこなかったんですよ、なんか見てて、で2回目の時に
そう一応聞いていいかなと思いますもんね。
そうなんですよ、で2回目の時にハーフのやつでしたね、大体ハーフが多分聞くんですけどハーフのやつがその腹の傷どうしたのって言われまして、で実は我が家は日本ではすごい伝統的な家で、で親父が仕事にちょっと失敗しちゃって家族全員腹切りしないとダメだったんだよと、で腹切り、向こうでは腹切りはハリー・キャリーっつって誰でも知ってるんですよね。でみんなその言った瞬間におーってなって、みんな信じてるんです
発言力が増
した。それが面白くてそれ以降はもうすぐ仲間に打ち解けて、つかみはそれ使ってます。
でその同じチームの仲間とビールを飲む、バーベキューをする、他にもなんかクラブってのこうなんかあるんですか、その何か関係っていうの。
関係というかその地域に根付いてるんで、同じチームである店をやってたらそこの店にみんなで後から行くとか、 あとはボランティアで手伝いに行くとかっていうのは当時ちょこちょこありましたね、
うんうん
は
い、でこうまあ、クラブの面白いところってバックグラウンドがいろんな人がいるっていうことですよね、はい、こう
当時のロック軍っていうのは本当インターナショナルロック軍って言われてましてスイスからの人とかヨーロッパから何人カナダから何人集まっててあと南アのトランスバールから
南アフリカ、
トランスバールの代表選手だったんですみんなロック軍からさせられるん
ですよねトランスバールのロック軍とは大したもん
ですね大したもんですよね、あの実際一緒にやっててすごかったんですけどでちょうど6軍5軍4軍ってその人は毎週上がってって
毎週上がっていくん
です、ね、上がっていくで僕も当時調子よくてその人と一緒にこう4軍まで上がってで4軍で初めてやった試合でマン・オブ・マッチもらえたんですけどそのトランスバールの選手に褒められたんですよ、はい、それがすごい自信になってでそ次の週また落とされましたけどね、はい、5軍にそういうマルチカルチャーないい経験を、うん、あと1軍には当時ベナジーとか、うん、あとグレガ・タウンゼント
フランスの、
はい、フランスの代表 と,
あ
と
タウンゼントのスコットランド、ね、スコットランドこの間ブリティッシュアンドダイビッシュライオンズのコーチをして、
はい、そういうインターナショナルも来てたん で, でそういう人と火曜日と木曜日一緒に練習、うん、最初のミーティングはみんな一緒ですからいい経験になりましたね、
はい、本当にその一軍にはインターナショナルのフランス代表、はい、スコットランド代表ですか、
まあ、エナジーはすごかったですよ、
こう修行に来てるんですね、はい、南半球のラグビーをこう、はい、味わいたいでさっき言った6軍の選手まで、
はい、今はあのやっぱり人口減ってて4軍までしか試合できないってことが多いみたいなんですけど、うん、当時はラグビー人口多かったんで、うん、朝が一番早いんですよね、うん、6軍から始まって5、4、3、2、1っていう風に、う
ん、であのこれもこうワラビーズが来るんで聞いておきたいんですけども、はい、ニュージーランドに深く関わりのある八島レフリーとしては、はい、ニュージーランド人とオーストラリア人のまあ、ラグビー選手とかラグビーのバックグラウンドの違いもなんか雰囲気は違うんですか、やっぱり
ニュージーランドってのはやっぱりラグビーがもうライフなんで、まあ、オールブラックスですよね、みんな目指す。ワラビーズの場合ですとやっぱりオーストラリアの場合ですとラグビーは必ず他のスポーツと競ってるんで、うん、そういう面でもプレイヤーっていうのはすごいそういうのを意識してる点と、うん、あとワラビーズはもともと Never Say Die っていうカルチャーで、うん、最後まで諦めないですよね、うん、オールブラックスはあの一時期ちょっと強すぎておごってちょっとスパイラルに落ちた場合なんですけど、うん、オーストラリアの場合ですと必ずアンダードッグでいくとすごい強いっていう文化、うん、オーストラリア人はやっぱり粘り強いって印象ですよね、うん、あのオールブラックスの場合ですと本当に強いって言われてるだけあって勝って当たり前なんでちょっとそこら辺が時々フレジャーっていうか崩れちゃうとおかしくなっちゃう。
これ私昔グラハム・ヘンリーっていう、まあ、ニュージーランドのコーチ、うん、ニュージーランド出身のコーチが書いた本に、うん、オーストラリアは、まあ、プライベートスクールのバックグラウンドがあると、はい、私立の、まあ、割とこういい学校に行く人たちがラグビーを主に築いてきたと、はい、だから彼らは自尊心が非常に強いので、うん、戦力が足りない時でも結構いい試合ができるんだ、はい、でもちろんグラハム・ヘンリーはニュージーランドキウイだから、いやニュージーランドはまたみんながラグビーしてる強さがあるんだって、はい、もちろんそういうふうに語ってるんですけども、そういうことは若干感じますか。
そうですね、まさしくそういう感じですよね、うん、はい、いくらリーグの選手が今入ってきてるって言っても
13人戦
のね、はい、本当それってアンダードッグスの時ほど怖いチームはないと思うんで、うんうん、個人的にはまああのオールブラックスのファンなんで宿敵ワラビースっていう感じにはなってるんですけどただブレイズローカップほど見てて楽しいものはないですよね、
う
ん、
ライバルの、はい、というのはやっぱりあの八島亮太はオーストラリアでレフリーのキャリアも築いたんですけどあの子供の時ニュージーランドにいたんでついオールブラックスにこう惹かれて、これ2003年の本当の話なんです。当時ラグビー長和で東京のクラブシーンで非常に話題になった、クラブシーンってラグビーのクラブシーンですよ話題になったんですけど、 BBC 放送の当時のこうウェブのページにオールブラックスがワラビーズにエディ・ジョーンズ率いるワラビーズにまさかの敗戦を喫して呆然とするニュージーランドファンのアップの写真が載って、あのオールブラックスのレプリカのジャージ着て
フェイスペイント
してがっくり着てる男がなんと八島亮太だったってキャプションが失望するキーウィ
マオリと勘違いされたみたいなね、
あれ
はね
あれがみんなで大笑いでも瞬く間にみんなで拡散されたでもそういうこうやっぱりオーストラリアにオーストラリアの良さが、
はい、ありますね。
八島亮太が当時ついていた仕事のようなそういう分野の人たちもこうラグビーを結構、シドニーの金融ビジネスとか、
多分金融関係でラグビー関係者すごい多かったんですよね、うん、今も多分そうだと思うんですけど、うん、大さん今おっしゃられたように仕事をしながらっていうのが普通だったんで、うん、やっぱりブローカーやってたり銀行員だったり、うん、それが昔は普通でしたね、うんうん、今はプロになっちゃってね、うん、減りましたけどね、うんはい、
なるほど。パナソニックのロビー・ディーンズさん、はい、彼は元オールブラックスの選手でニュージーランド人でワラビーズのヘッドコーチをした。であの人に、まあ、インタビューした時にニュージーランド人から見てオーストラリアのラグビー選手はどういう特徴がありますかって言ったら、やっぱりダメで負けてそこからスッとこう立ち直っていく時が強い、
リジリエント
って言ってたんですよね。
オーストラリアは相手が強い時ほど怖いですよね、うんうんうん
はい、
弱い相手とやる時はポカがあるんでチームですけど、はい、
そういう文化がプロ化になって変化はしているけどどっかに残ってる、
はい、
これはまあ八嶋亮太さんに聞きたいんですけども、はい、シドニーにこうレフリーする時、まあ、もちろん英語を使うわけですけれども、今振り返ると一番発する言葉って何ですか、こう試合中。
多かったのは多分 Thank you、 ありがとう。レフリーとしても試合中できるだけ試合がスムーズにいくように、うん、相手のチーム両チームに何を見てるか、うん、何をしてほしくないか、何をしてほしいかっていうのを伝えることが一番っていうふうに教えられるんで、うん、それをいかにお願いして答えてくれた時には必ず Thank you、うん、で何かの反則をした時も影響がなかったら取らないんですけど、うん、ただ次はダメだよっていうのを、うん、大体はアイコンタクトになっちゃうんですよね、うん、アイコンタクトで Next time please みたいな感じで、
いいですね、
でやってくれた場合、反応してくれた場
合それでわかるんですね、
はい、
Thank you 言ってみたいですね、 Next time please
ですからそういうコミュニケーションですよね、うん、でキャプテンによってレフリーの扱い方うまいキャプテンとか下手なキャプテンいるんですけど、うん、やっぱりいるんですよ、ある判定がちょっと不満で、うん、その判定ばっかりずっとと文句を言ってくる、指摘してくる、でレフェリーも人間なんでそればっかり指摘されてるとキャプテンの声聞かなくなってきちゃうんですよね、ですからそういうコミュニケーションは多分今でも大事だと思うんで、レフェリーを味方につけるのが一番やりやすいかなと思いますね、はい、
ずっとラグビー見てきてレフェリーっていうのは少なくともそこにいるときいい人であるべきだっていうのは、私のコーチは、まあ、自分のチームを勝たせなきゃいけないから、うん、時に外から見たらちょっといびつでちょっとあいつ激しすぎるとかちょっと品がないなって言っても、とにかく自分のチームを勝たせるっていう、まあ、迫力とか、うん、そういうものが求められるときもあるけど、レフリーっていうのは観客も選手もみんなが幸せの方が、
そうですね、まあ、安全は必ず一ですけど、それ以外、うん、安全以外の部分で言うと、うん、もうレフリーは両軍の選手がやりやすく、うんやれるようにっていうのが一番の仕事ですから、うんうん、反則を取ることじゃなくて反則をいかになくして、うん、ポジティブなものばっかりやってくれるようにっていうふうにどうするかっていうのが一番、
うん、私はワールドカップに行くと必ず大会期間中に報道陣ですねの南北対決、北半球と南半球の記者たちがこうチーム作って楽しみの試合するようなイベントが大体催されるんですけども、その時レフリーがその大会のトップの人が吹くんですよね来てくれるんですよ。で終わった後軽くそれこそ一杯ビールを飲んだり話すと、ものすごい感じがいいんですよね、あのトップのレフリーの人たちってジョークが面白くてなんかいつも感動するんですよね、ああいい人たちなんだなって
放送中ねテストマッチ見るときいつも思うんですけど、うん、2カ国語を流してる場合は、うん、まずは英語の方の放送で聞くんですよ、うん、っていうのはなぜかっていうと英語の放送の時の方がレフェリーの声がそのまま入ってるケースが大きい多いんですよね、ですけどレフェリー何言ってるか、うん、あこういう時はこういうふうに言うんだっていうすごい勉強になりますし、うん、多分ファンから見てても今レフリーが何見てるのかでラグビーがここはどういう風になってるかっていうのが分かると思うんです、うん、ですからできるだけ放送では未確語を、うん、特に生の放送を流していただけるとありがたいと思います。第三が担当の時はちょっと悩みどころで日本語を聞いて
そういう
両方聞かないとダメですね
日本人のようなそんなお会いそうやなくて自由人ですか今日八嶋さんに来てもらったんですけど、オーストラリアと日本と2つの国で笛を吹いたことがあって、しかも幼少の時はニュージーランドのラグビー文化の中で育った人が今は現場を離れてますけれども、トップレベルという意味では感じることとか知ってることって多分普遍的だと思うんですよね。さっき言ったような女性の老人が試合が終わったのに来て、さっきのあそこはこうだった、これがやっぱりこれが これからの日本のラグビーにものすごく大切なそういう方向に進んでほしいなって思うんですけどね、
は
い、
ですからレフリーも選手はそうですけど観客ともいろいろその場で話したりとかしてもいいんじゃないかと思いますよね、うんうん、もっともっといろんな人とコミュニケーション取っていいと思います、
うんうん、シドニーのニューサウスウェールズオーストラリアのこうレフリーを取り巻く環境っていうんですかね、
例えば試合4軍以上の話だったんですけど試合が終わるとそのレフリー協会が業者とタイアップしててその試合のビデオを 2,3 日中に、まあ、当時 VHS だったと思うんですけど送られてくるんですね。でそれを見て自分の笛の良し悪しをまた復習して次の週に備えるってことができたんで当時はすごい恵まれてましたね。
協会がちゃんと業者と契約をしていて、はい、トップのレフリーじゃなくて日本的に言うと4軍の試合を吹いてるレフリーたちにも直ちにそのビデオが届くと、はい、それで学習せよと。今はねテクノロジーが多分進歩したんでもう少しこう便利になってそういうことがこうよく行われてると思うんですけど、私も昔見たことありますけど、ね、大学の2軍の試合吹いたレフリーが、まあ、1軍でもそうですけど練習試合ですね、そうするともうチームにすぐ頭を下げてこうダビングして送ってくれないかみたいな、
はい、でレフリーが良ければねチームもまた良くなるわけですから、うん、ウィンウィンのはずですよね、う
ん、テクノロジーがない時にニューサウスウェールズ協会はちゃんと予算を組んで、
そうですね、もう20年近く前ですからね、
そうやってレフリーにビデオが届くこれはでも立派ですよね、何十試合もあるわけですよね、はい、でしかもあれなんですよね、オーストラリアって次の試合誰が吹くかって全員が直ちに閲覧できる、
はい、当時からウェブサイト見れば誰がどこを吹くっていうのが一目瞭然、
すぐに
選手も見えますし
全てがオープンになるんですよね、はい、それによって彼はこの試合吹けるのか、
はい、ライバルと比べて自分はここにいるっていうのが分かりますし、モチベーションにもなるし、そういうのはすごい良かったですね。
で一般のファンもそれにアクセスできて、はい、まあ、レフリーで試合を選ぶ人もいるかもしれない
かもしれないです、私そうでしたから
まあ、仲間なんですね、こうレフリー。
そうですね、本当に仲間の一員として、うん、日本に帰ってきてちょっと寂しかったのが、うん、たまに大学によっては試合を吹くと、はい、ありがとうございました、謝礼渡されてそれで終わりみたいな、うん、ちょっと寂しかったですよね、うん、はいはい、一緒にラグビーやってるんで、もしこれを聞いてる選手いらっしゃったら、あのレフリーの方にもぜひ声かけてあげてください
僕は確かあのその話を八島亮太レフリーに聞いていたんで、その時私も早稲田大学のコーチ離れてたんですけど、早稲田の当時の監督かなんかに行って、あのそういう練習試合でもレフリーにね、必ずなんかクラブのネクタイを渡したり、キャプテンと喋るようなした方がいいったら、その通り してましたけど、その時期。で、その時にたまたまアメリカのレフリーがいて、あの軍隊の、彼が早稲田のその練習試合を吹いて、したら八島亮太が、彼は実はこれ試合が日本で最後で、イラクにこれから行くんだ、派遣されるんだって、いう話があってね、それを聞いたら学生もびっくりしてましたけどね、うん、そんな人が吹いたんだって。
彼は特殊部隊に就く弁護士役ですごい、はい、あの機密に関わることしてたみたいですね、はい、
なんか今思い出しました。であと、まあ、八島亮太レフリー実は花園も吹いてます、はい、日本に帰ってきて
大失敗、
ここに一枚の記録が残ってるんですけど、2005年12月31日第3日花園桂高校山梨の代表ですね、26点、岐阜県代表岐阜工業24点という大接戦を吹いて、
とってもいい試合でしたね、はい、
この時に一番最後に自由人ぶりを少し発揮したという、
あの最後桂が2点差で勝っててペナルティを勝ち取って、うん、まあ、ペナルティですからもう時間終わってたんで、うん、蹴り出せば終わりなんですけど、うん、何を持ったかそのままノーサイドにしてしまいましたんで大失敗しましたどなたにも怒られませんでしたけど、はい、すいません、今関係者の皆様は申し訳ありませんでした。
素晴らしい仲間であるレフリーは、あの必ずしも完璧な人ではないという一例ですけど、でもまあまあ普通蹴り出せばほぼ終わりですけど、負けてる方にしたら、いや、もしかしたらそこでキックを空振りするかもしれないとか、はい、急に突風が吹いて戻るかもしれないっていうことも考えるんですよね、コーチっていうの
は。はい、岐阜工業の監督さんは許していただいたと思います。
でまあ、10月23日ワラビーズがジャパンと対戦する、これも本当にね、2003年の例えばワールドカップの時から比べてもジャパンがこう進歩してきたんで、ね、ワラビーズが来るってもこう期待ができる感じがちょっとありますよね、は
い、期待できますね、頑張ってほしいです。
でこれまあ一応聞きますけど、ワラビーズが来てジャパンとパッと試合してパッと見た時、心はどっちに？
もちろんジャパンです、はい、そうですね、ニュージーランド育ちですから
あ、そうかオーストラリア日本2つの国でレフリーを経験して、 まあ、フルタイムの仕事をしながら経験したんですけど、
やっぱり 99% のレフリーはアマチュアなんで、そのレフリーっていうのは自分を犠牲にしてチームのためにトレーニングを積んでやってるっていう意味で、今でも心から尊敬してますし、リスペクトしてますし、これからも楽しんでやってほしいと思ってます。
最後に八島レフリー、私が初めてその音色を聞いた時、なんかこう感動した、試合が終わる時はどんな感じですか？本当に今日は忙しいところありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
プロになれなかった。ラグビーが人生にはならなかった。でも人生はラグビーだった。今御社に向かっております。走ること、このプランじゃダメだ。ぶつかること、資料の続き頼めるか。つなぐこと、プレゼン勝ったぞ。俺は一生ラガーマンだ。
SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています。
練習はコツコツと、プレーは本能的に。これはボブ・ドワイヤーさん、1991年のワールドカップをワラビーズを率いて制した。今日のゲスト、八島さんのクラブワリンガとはまあライバルのようなランドウィックというクラブ、これはエディ・ジョーンズさんのクラブですね、の人で、非常に人望の厚いコーチでした。この言葉は誰もが言いそうだけれども、トップのレフリー、ワールドカップで優勝したレフリーがこう言い切ると、なんか嬉しくなりますね。なんかオーストラリアのラグビーのこう一端を表しているような気がします。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。10月からこの番組は45分に拡大しました。それに伴い放送時間15分早くなっています。次回は11月1日夜6時放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、 SMBC の提供でお送りしました。